黙祷を持って礼拝を始めます。信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。ご起立ください。賛美の29番を持って主を褒めたたえます。
私を正しい道に導かれる。
死の影の谷を行く時も私は災いを恐れない。
あなたが私と共にいてくださる。あなたの無知、あなたの知恵、それが私を力づける。
私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。
私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。
命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。
主の家に私は帰り、生涯そこに留まるであろう。
アーメン。それでは使徒信条を持って私たちの信仰を告白しましょう。使徒信条。
我は天地の主、全能の
父なる神を信ず、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊に受けて宿り、乙女が泣いたよりも生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御に満たしたまい、賢いより光りて、生けるものと死になるものとを裁きいたのは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英の171番です。
強くこの地に立ってくださることを強く信じ感謝します。また横浜天聖キリスト教会を祝福してくださっていることに感謝します。祈りと御言葉を学び、御言葉の学びを通して、世にあなたの御言葉を述べ伝えるものを多く育ててくださっていることに感謝します。また今日御言葉を語られる先生の口を祝福してください。私たちのような罪人を救いの道へと導く力を、また賜物を与えてくださったことに感謝します。また私たちがその御言葉を聞く耳を開いてください。あの御言葉を、聞く謙遜な心、また悟る知恵を私たちに与えてください。また御言葉を、求める心、またあなたの御言葉を御言葉に従う心、強い心を与えてください。あなたの、御言葉によって、また御言葉を通して、命の糧を持って、私たちを養ってください。また新しい力を得て、 また命の霊を私に与えてくださり、またこの次の週間も信仰生活を歩むことができるように助け導いてください。あなたの祝福と平安喜びを私たちみんなでいただくことができますように、主イエスキリストの皆でお祈りいたします。
アーメン。
またヨハネは証言していった。御霊は朝のように天から下って、この方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を聞かされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それでこの方が神の子であると証言しているのです。その翌日、またヨハネは二人の弟子と共に立っていたが、イエスが歩いていられるのを見て、見ろ、ラミの子羊と言った。アーメン。アーメン。The next day, John saw Jesus coming toward him and said, Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. This is whom I measure it.Among whom comes after me, has surpassed me because he was before me. I myself did not know him, but the reason I can baptize with water was that he might be with Israel. Then John gave this testimony. I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. And myself did not know him.But the one who sent me to baptize with water told me, the man of whom you see the Spirit come down from the Spirit come down and the remain is the one who will be baptized with the Holy Spirit. The next verse I have seen and I testify that this is God's shared one. The next day, John was there again with the Holy disciples.When he saw Jesus coming by, he said, Look, the Lamb of God. Amen. Amen.
ハレルヤ。する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主よ、今宣言した御言葉、そして主に捧げられたこの御言葉を通して、イエス・キリストの足跡を知ることができますように、そしてその足跡を追っていくものでありますように、その足跡を知らせるものでありますように、荒野において叫ぶ者の声のように、この地上において今この御言葉を正しく叫ぶことができますように、主よ、あなたが祝福してください。この1週間がこの子供たちに本当にイエス様にあって祝福された1週間でありますように、主よ、あなたが祝福してください。エクレシアにおけるこの子供たちが本当に世の光地の塩として主にあって大きく成長していきますように、主よ、あなたが祝福してください。シオンの山において即位された一人一人として主に用いられますように、イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。ハレルヤ。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく言葉は出エジプト記の7章1節から8章の19節までです。出エジプト記の7章1節から8章19節、はじめに1節と2節を宣言いたします。主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの兄アロンはあなたの預言者となる。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはパロにイスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。アーメン。それでは一言お祈りいたします。私たちを支配し、我らを導き、神の民とし、あなたのもとへとあがない出し、そしてあなたの永遠の御国へと導いてくださる我らの主イエス様、我らは今日もあなたを先頭に置いて、我らその後を進んでまいります。今主を取り次ぐ下倉の唇を共鳴、ただあなたの御胸を、あなたの言葉を大胆に語り継ぐさせてくださいますように、我らの耳を共鳴、ともどもが天の言葉、御国の言葉に豊かに浸し込まれる今この時としてください。これからも全てただあなたのその支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 この出エジプト記、これですね、昔イスラエルの民がエジプトから脱出したという記述に、それにとどまらずですね、現在も私たちにも、しっかりと語っておられるところです。要するに主の民が、主の敵、不当な者たち、汚れた者たちの手の下で奴隷状態にされてしまっている状況から、神様が脱出させてくださるのがこの出エジプト記ですけれども、現在の私たちもですね、この世、この世は不当なものの支配下、悪魔サタンが好き放題なことをしてるんですけど、そこから神様が贖い出して脱出させて、そして私たちを王国とし、祭司とし、そしてこの地上においても素晴らしい立ち位置を得て、そしてゆくゆくは天国という、ね、素晴らしい約束の地へと導いてくださる、いわば、壮大なエクソダス、出エジプトであるわけです。
主はこう仰せられる、私の民、私の民と言っているんですね。というならば、皆さん自身はこの私の民って言っているこの主に対して、私の主、私の王というその感覚ありますでしょうか。ですね、日本の、パスポートを持っている人が外に行って、例えば人質にされるじゃないですか。そしたらその人の身分問わず、日本の国は全力を尽くすんですね。そしてね、表向きお金をあげないでなんか連れて帰ってきたようなことを言っているんですけれど、もう本当に莫大なお金を後ろで払って、そして人質になっている人たちを安全に自分の国に連れて帰るということをしているわけなんですね。だから日本国の国民であり、そのパスポートが日本国ものだから、その日本という国はその人に対して責任を持たなければならないんですね。皆さんは今、神様を信じていますよ、クリスチャンですよ。ですけれど、自分が普段どれだけ、私は神の国の民、神の子供として認識していますでしょうか。皆さんがそういう認識がなくて、ただこの教会に行ったり来たりということであるとするならば、皆さんの困った時に、ね、神様が皆さんのアイデンティティというものは確立されてないので、ね、皆さんを助けるという手助けはできないんですよ。だから私の、ね、基準は信仰によって生きるって言ったんです。だから良いものも悪いものも全部、良い時は主に感謝をする、与えてくださった主に感謝する、悪い時は私を守ってください、私を助けてくださいということで、力がある方が私の父であり王であること、それを信頼してより頼むということを私たちはね、本当に頻繁にしなければならないんですけれど、奴隷根性がついたってね、自分より力強い人が命令したら、その命令に対してへこへこねしながら生きる、その根性がね、もうだっぷりとついているので、自分がね、自分の人生において不具合が起きて、良くないが起きた時ですらも、私たちは主を助けてくださいということをまず言わないで、何をするかです。自分の力で何とかしようと思う。奴隷というね、身分ね、身分というのは力ないです。奴隷の身分は、言わ自分より力強い人から言われたことに最善を尽くす力以外がない。自分に命令した人物事に対して最善を尽くす力以外、奴隷になっている人には自分自身を立てていく力がないんですよ。人はどのような力によって動かされるかって言ったらね、神の力によって動かされるか、この世の力、悪魔サタンの力によって動かされるか、どっちかなんですよ。ということなんだけど、私たちは神の民だよね。ということであるならば、この奴隷根性たっぷりとついている私たちに、イエス様がね、モーセのように来てくださった。イエス様はモーセのように来てくださって、そしてイエス様が私たちを解放してくださったんですよ。この世というエジプトから、ね、罪から死から呪いから解放してくださった。その解放してくださって、私たちの身分は変わりました。身分が変わっているのに、今も奴隷根性がたっぷりとついていて、自分が奴隷から解放されているのにも構わず、 どうなっているかしたら、ね、あの以前のその、ね、奴隷根性からもう脱皮していないので、どうしてもあの、ね、自分たちに強く言っている人たちのその声に聞き従おうとするその根性がついているんです。神はこう仰せられる、聖書を通して主は私たちに教えてくださっている、教えてくださっているその言葉というのは、主はね一度仰せられるしてバーッと説明状況を話すんですね。話してからこの言った言葉に対してどうするかはあなたが決めなさい、奴隷じゃないから、奴隷じゃないからしなさいじゃなく、主はこう仰せられる、主はこう仰せられるという言葉で私たちに言いたいことを主がバーッと言うんですけれど、でもねこれを従うか従わないかはあなたは奴隷ではないので自分で決めなさいって言ってるんですよ。だから主は私たちを奴隷としてね、あの見ていませんので、このオールマイティである神様でさえも私たちに主はこう仰せられるつってから、あとは自分で決めなさいって言ってるんですね。だけど奴隷根性にたっぷりついていたらどうなるかって言ったら、強い力が自分を発信してきた時に、その強い力をどうすれば免れようかな、ね、避けようかな、この強い力から逃げようかなということばっかり考える、これが私たちのこの隠れた奴隷根性なんですね。今日はですね、シテエジプトは知ったものの、まだもこの奴隷根性がね、もう私たちの中にたっぷりとあるということをしっかりとして、この奴隷根性をイエス様にあって取り除いて、そしてね、自由なものとしてイエス・キリストにあって主にある良いものを選び、そしてそれを進む皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
前回のところではモーセもしっかりとその、まあ、奴隷として、まあ、パロに対する恐怖のように、まあ、縮こまった考えでもって、まあ、失敗してしまったんですけども、しかし神様はこのパロの口さえも操作してモーセに、ね、主の言葉をもうこれでもかっていうほどに行わせさせるんですね。主の言葉を語らせ、主の御業をなさせて、ね、でそれで、ね、主は、ね、このパロの口を操作して、ね、お前印を行ってみせよってモーセに言わせて、でそれでモーセね、印を行うことすら忘れていたら、ね、彼が、ね、あそうだ印を行うんだったってことで、ね、でそれで、ね、あの杖は蛇に変える印を、ね、パロの前で見事行ったのが、ね、まあ、前回のところなんですけども、要するにですね、主は本当にそうした上げ膳据え膳でもって私たちに御業を行って、また主の御言葉を語らせてくださる、ね、これ本当に主に従おうと決心した者に対しては、ね、その人がどんなに弱いポジションにあったとしても、徐々に主は、ね、その本当に縮こまった考えや奴隷根性とか、ね、そうしたところからどんどん脱出させてくださるのが、本当にこの出演する時の中に期待されているわけです。でさてモーセがですね、あの杖を蛇に変えた、なんでこれあの神様の御業を表すのに蛇なのかなって思ったことないでしょうかね。蛇って言えば、ね、サタンを思い出すんですけど、なんで主の技を示すのが、ね、杖を蛇に変えるものなのか、まあ、要するにですね、神様はこの蛇を、ね、解き放すこともできますし、あるいは、ね、尻尾を掴んでその蛇を封じ込める権威も終わりなお方なのが、まあ、神様ですけれども、これですね、主の技をなすために主が権威を与えてくださった主のしもべに対してはみんな、ね、この権威が与えられているんです。皆さん一人一人、ね、蛇をもつかみ、ね、毒を飲んでは決してお害を受けず、ね、マルコの際にもありますね、蛇をつかむ権威が皆さんに与えられているんです。
どれだけ、ね、完璧につかめるかって言ったらね、本当はね、蛇というのは頭をつかまなきゃいけない、噛むからね、ということなんだけど、神様はね、弱っちい私たち知ってるんですよ。頭怖くてね、噛まれるかもしれない。怖くて、頭と尻尾だったら、人間の感覚では尻尾の方がね、全然安全に思うのね。でもね、尻尾の方を掴んだ時に、蛇はくるりんと回って人を噛むわけなんですよ。ですけれど、神の命令に従順して、弱っちい私たちが手を出して、ね、そしてもう頭を掴むその、あの勇気がないとしても、尻尾でも掴めば、
私の言うことを聞く杖になる、ね、私の言うことを聞く、私の役に立つ杖になるということを主が教えているんですよ。
でこのモーセが持っていた杖、これ羊飼いの杖なんですね。あの出エジプト記の3章4章のところで神様が召し出したんですけども、あのこの4章のところであのモーセが、弱気になっているところで主が直されるのは、ね、あなたの手にあるそれは何か、ね、この2節で言うとそれは、ね、杖です答えると、それを地に投げよう、彼がそれを地に投げると杖は蛇になった、ね、モーセはそれから身を引いた、ね、それで、ね、主は、ね、手を伸ばしてその尾をつかめ、ね、尻尾をつかめ、ね、でするとそれまた杖に戻る。であの主の働く人はですね、羊飼いの杖、ね、これをですね、主の働く人は言ってみれば羊飼いですね、羊を飼うんですけども、この羊を飼うという、ね、特権を持った杖、その権威の象徴である杖を、それを地面にポイって投げ捨ててしまうと、それは蛇になってしまう、ね、これ非常に象徴的ですね。私たちは本当にある程度羊を飼ってますね。親であれば子供という羊を飼っており、会社であれば、ね、従業員という羊を飼っており、そのように諸々の羊を飼うんですけど、その権威をですね、あのポイって、ね、地に投げ捨ててしまうならば、その、ね、羊を飼っていた道具が、ね、もう羊たちがどんどんどんどん蛇のようになっていって、ね、もうどんどん悪化しかしていって、ね、手がつけられなくなっていってしまうんですね。で私たちはしっかりと羊たちを正しく、ね、あの治める権威をこれを手放してはならないです、ね、子供とか部下たちがわがままな、ね、怠け癖状態で、ね、罪のやりたい放題し放題で、ね、それをやり続けているとするならば、もう、ね、どんどん彼らの罪を満足させるためのしもべに、ね、あの社長の方がなってしまうんですね。親の方が、ね、子供の欲しいままのその、ね、罪の発散の道具にされて、ね、奴隷にされてしまって、そうなると、ね、もう家も組織も破綻してしまうんですけども、しかし、ね、イエス様は、ね、主は言われるんです。蛇の尻尾を使いみなさいって、ね、うん、私たちはですからこの羊を飼う権威、ね、これを、ね、これ手放してはなりませんし、また、ね、悪魔サタンを踏みつけることをこれ躊躇したり、あるいは、ね、その蛇がうねうねしてるのに同調したりしてはならないですね。あと放置しているのも良くないです。 あの子はさこの間まで羊飼いの杖だった、だから、ね、今ちょっと蛇みたいに暴れてるけどそっとしておいてあげましょう、そしたらやがて元の羊飼いの杖に戻るでしょう、ね、これも、ね、罠なんですね。放置していたら放置するほどどんどんどんどん、ね、もう蛇がもう曲がりくねって、ね、火を吐き出してとかもうどんどん悪化気化していくからですね、もう近くその時は私たちは尻尾を掴んで、ね、蛇をも掴む権威が与えられています。尻尾を掴んでそして、ね、それをちゃんと羊飼いの杖に戻してあげなくてはならないですね。主は、ね、蛇の尻尾を掴めって言われます。私たちもイエス・キリストの名前によってその罪の奴隷化されてしまって、本当は羊の杖なのに、ね、蛇にされてしまっているその子供をその従業員その私たちの下に置いて養ってあげるべき相手をしっかりと、ね、羊飼いの杖に戻してあげなくてはならないですね。そして本当に恐れてはならないです。奴隷根性に勝利するべきなんです。信仰によってその、ね、恐れを飲み込んで、ね、私たちが正しく振る舞うならば主は正しい導き主として、ね、私たちをそのように導いてくださるんです。で、あのこの印をモーセはですねパロの前で行いましたけれども、パロはですねこれを見てますます、ね、これを見て心を固くなにしてしまいました。あたかもですね何かマジックショーの一部分であるかのようにして、あ、なんかすごいことしたねけれども、あなた方礼拝はさせないよ、ちゃんと奴隷として働きなさいってそういうふうにパロは、ね、言うんですけども、でもこれ、ね、失敗ではないです。一見するとあ、またパロに言っても聞かなかった、また失敗が一つ積み重なった、急に人は見るんですけど、しかし主の言葉が放たれた、そして彼らは主の印を見たというからにはもう彼には弁解の地がなくなるんです。でこれでもなお心固くなりして、それを反対したならば反対したなりの災いが
って
切って落とされるんですね。
要するにですね、神様を知らない時に神様は非常にね、その人に対して物に対して優しい。分からずやだから、右も左も分からないから。だからニネベの人たちが悪どかったけど、神様を知らない状態で悪どい。だからヨナを生かして、右も左も分からない人たちが、ね、滅びてはいけない。だからヨナ、あなたが生きなさいって言ってるでしょ。だから、何が怖いかって言ったら、神様を知らない時、神様を知った後、あとは、どうなるかしたらね、自分が知っているその神様を知っているというね、この感覚を持って逆らうから、神様がもうことごとく出すんです。知っているから。だから、우리가말하지한번예수믿고잘못된사람은그치정말그처지가어렵다돌이키기도힘들고어렵다그렇잖아하나님을알기전에는하나님용서도잘해줘근데하나님을알고난뒤에알면서도거역하는죄이거는정말하나님께서그냥대적하셔그래서지금목사님말씀하셨잖아파로노마에대パロが軽んじても何しても一回神の名によって印不思議奇跡それを起こしたのでパロが逆らったらそしたらもうすぐさま次から次へと裁きが起きるそれがねエジプトにおける銃の裁きなんですよ
ですからこのパロが固くなりになって断ったというのが、ねまあ、銃で言えば引き金に当たるんですね引き金に引かれてしまったんですパロ自身がね自分自身に渡りもたらす銃を、ね、引き金で引いてしまったんですよこの主の言葉に逆らったこと固くなりになったことによってでそれで、まあ、こうやってこのエジプトにそしてパロに災いが下ることが始まるんです、ね、言ってみれば今までもうずっとやられっぱなしだったしかしこの主の言葉が、ね、語られてそして主の技が示されたならばもうあとはその相手を裁くのはこのモーセはあるんではないです主の言葉です主の言葉がこのパロに対して災いを、ね、引き金を引いてそして今度はこれからもう攻撃に転換するんですね今までずっと防御でした今までずっとやられっぱなしそれが攻撃へと転換したのが、ね、このモーセの印だったわけですモーセは、ね、蛇を解き放ったんですけど言ってみればですね敵に対して災いを解き放つことができるんですで敵がですね災いで返したとしてもねこのパロの呪術者たち、ね、マジシャンたちもまたね杖を蛇に変えるマジックをしてみせたんですけどしかしそれモーセが放った、ね、そのアロの杖、ね、それが、ね、その蛇たちを飲み込んでしまったんですね
무슨소리냐면악한일을행하는자에게악한일을행하는자에게하나님께서명령하셔서우리가이게딱던지잖아그러면이게뱀이됐잖아근데그사람도뱀을만들어서온다이거지똑같은뱀을만들어서오는데우리의뱀이그뱀을먹어버려이게하나님의능력이에요だからもう本当にこの似たり寄ったりするようなことをね、偶像祭者にやりますよ。やるんだけど、神との対決においてことごとく勝つのは神様なんです。だから、向こうも蛇を作りました。でも、こちらの蛇が向こうの蛇に立った。
要するに、主の印、これは相手がですね、どんなマジック使っても、どんな魔法を使っても、ね、それ叶わないです。でこうしてエジプトに対してのみならず主はエジプトの神々に裁きを下そうと恐れるんですねでそれで最初の災いが宣言されます最初の災いは水が血に変わる災いです主はですねこのモーセを通してアロンに命じてアロンの杖でもってナイルの川を打つとあるいはその水があるところに杖を差し伸べるとそこの水がことごとく血に変わる、ね、この災いをあらかじめ宣言されるんですけどしかしパロは、ね、固くなでそんなことを、ね、起こるもんか、ね、あるいは起こったとしてもそれが何だ、ね、 ということで固くなれない。でそれで主はその災いを起こされます。でここでですね、エジプトに合計10の災いが下されるんですけども、で面白いことにですね、主がモーセを通して行われる最初の3つの災い、血の災いとカエルの災い、それからブヨの災い、この3つの災いですね、主はモーセに対して言うんですね。アロンに向かって言いなさい、アロン、あなたはその杖を持って差し伸べなさい、それで水を打つとナイル川が血に変わる、その杖でもって地面を打つとその地面からアブが現れる、そういうふうにですね、アロンを通してなんですね、最初の3つの災いはモーセがアロンに向かって、でですね、例えばこの7章のところでは19節で、主はまたモーセに仰せられた、あなたはアロンに言え、あなたの杖を取り手をエジプトの水の上、その川の流れ、池、その他すべて水の集まっているところの上に差し伸ばしなさい、そうすればそれは血となる、アロンに向かっていなさい。前回と同じですね、モーセもうこわもてのパロに、ね、面と面を向かってしまうと途端に弱気になってしまう、その奴隷癖があるけど、アロンはですね口が達者なんですね。ですからアロンに、モーセはお兄さんであるアロンに、ね、そのことを言わせ、そしてアロンが実際に行動すると、ね、杖を伸ばすとそれが、ね、奇跡が起こるというやり方が最初の3つの災いは、ね、そのパターンです。でその続く、ね、第4、第5、第6の災い、ね、これら3つはですね、今度モーセが、ね、言葉を宣言するんですね口笛で、ね、言葉を宣言する、ね、災いが起きよう、ね、アブが、ね、起きようって言ったらアブがですねエジプト中に起きて、ね、まあ、そんなにですねパロと、ね、面と向かって、ね、対決せずに口笛で宣言するだけでそれに災いが起こる。でそして、ね、最後の第7、第8、第9の災い、これはですね今度モーセ自身の杖で、ね、モーセがやるんですね。モーセ自身の杖でもってこの奇跡を起こす。ですから神様はですね徐々に徐々にステップバイステップでこのモーセを、ね、トレーニングしているんです。最初はモーセの心が弱いから、ね、パロに対して面と向かって言えないから、ね、お兄さんのアロン経由 で、ね、でその次は、ね、言葉でもって、そして最後にはモーセ自身が、ね、モーセの杖でモーセの権威を振るって災いを起こすというふうに神様ですね、このようにしてモーセを徐々に徐々に御業を行うことについての自信をつけさせていてくださる、ね、これ私たちに対しての主は同じ方法でトレーニングされます。私たちがもう奴隷根性を見つけて弱くて、ね、できないようなことも、でも、ね、徐々に徐々に主はさらに信仰深く、信仰のよりレベルの高いことをできるようにどんどんどんどん、ね、トレーニングしてくださるんですね。これ主の道を歩もうとする主の働き人には、ね、みんな主はそのようにしてトレーニングしてどんどんどんどんと主の働きをもっと大きなものに、そこへと私たちを導いてくださるんです。でモーセは、ね、このパロに警告を与えて、ね、で主のために礼拝をさせなさい、さもないとナイル川は血に変わりますよ、けどパロは聞かない。すると、ね、モーセはアロンの杖を通じてナイルを打ったらナイル川が血に変わったんです。で、これエジプト人、ね、生活はもうナイル川から得てるようなもんです。ナイル川の水を飲み、ナイル川で洗濯をし、ですからそれが全部血に変わってしまったらもうエジプト中の人々がもう生活に困難をきたして、もう誰もが彼もがなんだこれはどういうことだって、モーセという、ね、ヘブライ人が、ね、パロと対決して実際そうなったみたいだぞ、噂が広がって、ね、それでこの災いを通してこのエジプト人全体が、ね、このモーセのことを知るんですね。でそれからもう一つ、このナイル川、ヘブライ人の男子が生まれたらナイル川に投げなくてはならないという命令をあらかじめパロが、ね、その前に、ね、それは悪どい命令をして、そして多くの、ね、ユダヤ人の男の子の赤ちゃんがこのナイル川に投げ込まれて死んでいきました。ナイル川には言ってみればその男の子の赤ちゃんというのは血が、ね、混じってるわけですね。エジプト中の人々が、ね、もう本当にこれはヘブライ人の神が復讐されたのだということをもうそれをもう大いに知って、ね、虚々として恐れたわけですね。
この災いを通して本当に主は正しく奉公されるお方です。黙示録の方でも主はその人々の血に報いてくださって、そして彼らにその血を飲ませましたので、生徒たちがそういうふうに本当に主の裁きは正しいのか正しいんだとそういうふうに言っている場面があります。そうですね、エジプトの災い、これは後に来る、ね、世のその世に対する世というエジプトに対する災いの言ってみれば予表なんですね。そして、ね、このエジプト最後の災いが長男が死ぬという死の災いけれども、父親の印の内側にかくまれた人々だけは助かりました。本当にこの世というエジプトは滅びますけれども、イエスの血潮というその内側に囲まれているものはみんな助かって命を次の祝いと使っていることができるんです。で、まあ、こうして第一の災いにおいてこのパロは固くなりになったんですけども、で、それから、まあ、7日が経って、でそれで次、ね、まあ、8章の節からのところで今度はですね別の災いが起こります。パロはまた心固くないしですね、モーセが私のために主のために行かせて、そして荒野で礼拝をさせなさい、さもなければ今度はあなたのこのエジプト全土がカエルで満ち溢れますよ。第二の災いはカエルの災いです。モーセが警告を与えましたけれども、パロは聞きませんでした。したら今度はエジプト中にカエルが溢れるんですね。これもまたパロのせいでもって、ね、なされた、アロンのせいで、ね、なされたんですけども、そしたらもうかまどもかご、ね、もこね鉢も、カエルで満ちたって書いてあります。寝台も満ちた、ですから、ね、ベッドも、ね、またこういう、ね、料理をするためのお皿も、ね、また料理台、ね、あと、ね、キッチンも全部カエルで満ちた、ね、もうたまらないですね。
このカエルというのがね、エジプトにとって特別なものなんですよ。どういうことかって言ったら、カエルを神としているということで、カエルをなぜ神にしているかって言ったらね、たくさん子を産む、そしてたくさん子を産むみたいにいろんな穀物もね、このカエルを神として拝むと、穀物が豊かに実るということを考えているから、当時このね、カエルをむやみに殺すと死刑になるということなんですよ。神様の見事なところは、彼らの神と祀っているものを通して彼らを懲らしめる。だから、お前らが信じているこの神というものはお前らを懲らしめるものだよということを、それをね、もう明らかに証明してるんだけど、杖を投げたらカエルがたくさん出てきたよね。そしたらエジプトのね、やつらも同じことをしたんですよ。そしたらどうなったかって言ったらね、人々を懲らしめる、カエルが増えたんです。どういうことかって言ったら、空上座位をすると、空上座位をしたことによってかえって良くないことがたくさん起きるということを教えてるんですよ、ね、空上座位をすると、空上座位これをすることによっていろんな悪霊を呼ぶんですね。ね、悪さをする悪霊たちを呼ぶんだけど、空上座位をすると、悪霊来てくださいというね、この旗を立ててるものなの。だから無断불러갖고이군많이하는집은맨날하나만있어よくないことがね、占い師とかお祓い師を呼んで、それお祓いをする家というのは年がら年中お祓いしないといけない。そうなるんですよ。だからこのね、カエルのこのね、この呪い、これを通して神様が言っているのは、お前らが祀っている神と祀っているものは違うよ、ね、これは本当に災いのもとだよということも明らかに教えてくださった。
このエジプトはなんか非常になんかすごいなんか偶像の概念があって、動物の中で聖獣っていう風にされてる動物がいつかあって、ね、猫とか、あとなんかタカとか、ね、ワシ、あとなんかスカラブっていうなんかフンコロワシっていう虫、動物のうんちを転がす虫とか、そうしたものを聖獣という風にして、
聖なるね、
聖なる獣、
ね、獣
で特に猫をなんかそういう逸話があってですね、あのペルシアとエジプトが戦争するとき、エジプト人に猫を殺すと死刑だから、だからペルシア人みんななんか猫をですね、あの盾に貼り付けて、でそれで祝辞したら、ね、もう屈強な男たちが盾に猫をねつけて、それで祝辞して、でそれで先頭に犬とかなんか牛とかを従えていったらですね、エジプト軍、あもうこれ手つけられないでって降伏した、ね、みたいですね。
そう、
それほどなんか動物フェチっていうか、なんかすごいそういうレベルですね、あのおかしな考え方があって、まあ、カエルを殺したら死刑になるかどうかはちょっと分かるんですけど、しかしそういうそこまでカエルもですね、実はエジプトで神なんか、ですね、頭がカエルで、ね、あの胴体が女というなんかそういう系なんとかっていうなんかそういう神なんですけど、まあ、ですからきっとカエル、ね、もうむやみに殺しちゃったらちょっと、ね、あの罰が当たるみたいな死刑になる。だったらそんなカエルがですね、もうベッドからもうかまどからこね鉢からカエルが見せられてもうピョンピョン跳ねてたらエジプト人もうお手上げなわけなんですね。もうかなり嫌な、ね、災い、自分が神にしてるカエルからこんなに災いを、ね、受ける、まあ、思ってもみなかったことでしょう。まさに神様はエジプトの神々に裁きを下されたんですね。でそれでもうパロがですねモーセに祈りを要請するんです。おいモーセ、ちょっとあなたの主に祈ってこのカエルをどうにかしてくれって、でそれで明日何とかしてくれって言うんですけど、モーセは分かりました明日何とかしますって言うんですけど、モーセですね家に帰るともう叫んで祈るんですね、しよーって叫んで、ね、明日何とかしてくださいって約束してしまいました、もしこれで明日何とかならなかったら主の御名が語ります。主はですね全能の方なんです。もう人間の中では、ね、もうエジプト人に満ちてるカエルが1日で、ね、全滅するなんてこれ人間の中ではできないんですけども、しかし主は見事、ね、明日、ね、このカエルが全部、ね、死に絶えて、でそしてもうエジプト人、ね、カエルが死体になったからにはもう、ね、それを、ね、ほうきで吐いたりして、ね、取り除くことができる。もうカエルが山また山と積み上がったと聖書に書いてある。
あのね、これね、知らないで殺した時カエルをね、あの当時知らないと殺した時は罰金、知って殺したら死刑、うん、だったんですよ。
そうなん
です、そうなんです、ヘケドシンって言うんですよ、そのカエルの名前。
あ、そうです、
ヘケドシン、本当にね、この人間というのは愚かもので、あのね、本当になんでこんなものを神にするのかなって思うようなものもね、なんだか知らないけど土地狂ってしまうと神にしてしまうということがありますね。だから私たち自身も自分がね、自分も知らないうちになんかすっごく執着しちゃって。自分は神だと思わなかったんだけど、それがないともやっていけない。アルコール、そうでしょ、麻薬もそうでしょ、神だと思ってないですよね。でもそれがないとやっていけない状態を神を、私たちの神様はそれを神にしているって言ってるんです。だから自分も知らないうちにね、依存症になってしまうようなものを私たちは作ってはいけない。
でこうしてカエルの災いが過ぎ去った。一息パロがねつけたと思ったら、パロですね約束をひっくり返すんですねモーセに対して、ね、祈ってくださってありがとうございますって感謝もしないし、ね、またイスラエルの民を、ね、礼拝に行かせもしない。よくこういう人いるんですね、牧師に困った時だけ、ね、牧師先生祈ってくださいって祈って、でそれで、ね、祈って、ね、解決されたら、ね、途端に手のひらを返したふりして人をついたのを見て、ね、感謝もしない、主に礼拝も捧げないって、災いのトリガーがまた引かれてしまう。その、ね、トリガーをまた一つ、ね、敵に明け渡してしまったようなものなんです。パロは、ね、またこの時また一つ災いのトリガーを、ね、主に引かせることになってしまうんですね。で第三の災いがアブによる災いですね。ブヨです、ブヨ。このブヨ、もともとの意味はまとわりつく虫なんですね。人に密着する、ね、ですから蚊とかシラミ、英語の聖書はライスって書いてあるんですか、シラミですね、へばりついて血を吸う虫。今度、ね、主はもうアロの そのせいで地面を打ちなさい。地を打てばそれがしらみになってエジプト中に、ね、下る。それで今度ですね、エジプトの呪術者たちも同じようなことをチャレンジしようとしたらそれできないんですね。でエジプトの呪術者はパロに向かって、これは神の指ですって、ね、そういうふうに言うんです。神の指ですってね、このパロが信頼していた呪術者たちに言われても、けれどもパロは心を固くなにして悔い改めない。それで主のために礼拝をさせない。こういうふうにしてですね、もうどんどんどんどんパロ自身固くなになって、そしてどんどんエジプトに対する災いを積み上げていってしまうことになります。本当に私たちも主に対して固くなになるならば、災いを積み立てて礼拝しない、主を軽んじる、約束を破る、ね、そうこうしてたらどんどん災いが積み立っていってしまう。
あのね、固くなってどういうことかって言ったらね、ああ、いや하면안되는데그러면서계속하는걸固くならない、응、그걸간박한마음으로固くなというのは、これやっちゃいけないよねって、絶対イエス様嫌がってることだからやめなきゃと思いつつも、ずっとそのことをやっていることを固くなっているんですよ、ね、だからこのね、固くなって淡泊하다고하는걸우리는잘못이해하고있어。해서는안되는짓을계속해서하나님과사람앞에서해서안되는데안되는데하면서도하는게가다구나강박한말그래서우리는해서는안되는데やっちゃいけないよね、これ絶対神様嫌がるよねと思った、思いついたら絶対そこから離れなきゃいけない。じゃなかったらね、あなたはかたくなだ。かたくななものはね、主の無知がね絶えない。ずっと無知がつきまとうんだよ。特にイエス様信じながら固くなるものは、その固くなをなんとか砕かなきゃいけないでしょ、神様は、ね、本来の姿形に戻さなきゃいけない。だからもうイエス様信じながら固くなで、こう罪って知っていながらそれをずっとやってると、神様のこの無知が絶えない。ずっとつきまとう。だからどういう無知したら、エジプトに起きたそういうね災難ね、人生においていろんなことはつきまどう。それでも耐えなくなっちゃう。だから固くなは絶対ダメだよ。
で今日のところでモーセに対して神様って本当にそれまで身につけてしまったこの奴隷根性を、ね、徐々に徐々にそれを、ね、解いていってあげるんですね。この蛇の印を持っても、ね、そうでした。そしてまた、ね、第1、第2、第3の災いを積み上げていくことによって徐々にモーセに自信がついていきます。この第3の災いによってもう敵の呪術者さえも、ね、あのモーセが知っていることは神の指だ。モーセどれほど自信についたでしょうね。主が確かに、共にいてくださるんだ、主の技をなすべきなんだということをどんどんモーセは身につけていきます。で、ね、今日のところにおいてあのしてはならないこと、もう奴隷、相変わらずずっと奴隷状態から抜け出せない人の特徴というのは、この主の言葉通りしない人、またあの攻撃すべき敵を攻撃しない人、ね、もうクリスチャンは右の方を打たれたら左の方を、ね、そういうふうに思い出しやすいですけど、ね、それは悪どい人に対してあって、悪魔サタンに対して、悪霊の技に対してはもう攻撃するべきなんです。御言葉の剣を振りかざして、ね、主イエスキリストの名前によって、ね、出ていけ、病出ていけ、悪霊出ていけ、また、ね、その子供の中の愚かさ出ていけ、そういうふうにですね、その人間相手ではなく、ね、霊的な勢力相手なんですね。私たちの戦う相手はこれに対してはもうしっかりと御言葉の剣を持って攻撃を仕掛けるべきです。主の御言葉を用いて統治するべきなんです。蛇で暴れまっているのであるならば尻尾をつかんで、ね、イエスキリストを見られて羊の杖に戻してあげるべきなんです。どうか皆さんはこのように正しく権威を行使して、そして本当に今までのその奴隷根性、そこからどんどんと、ね、そこから解き放たれて垂れて、神の子、神にあることの統治者、ね、創世記のところにおいて本来神様は人を統治するものに作られました、ね、蛇をも従える、ね、統治するべきものです。どうか皆さんはその、ね、イエスキリストにあってますますこの創造の本来の姿に立ち返って、正しく御言葉に従って統治する皆さんでありますように、その名前によって祝福します。
アメン。
それでは今いただきました御言葉をそれぞれ思いつつ、それぞれの祈りを主にお捧げしましょう。 きれいと主の母が導いてくださった主であることを感謝します。どうかあなたが一人一人主を一人エクソナスさせていただくように、奴隷根性から貧乏癖からまた凝り固まった主を縮こまった考えから脱出する一人一人であり、そして本当にあなたが用意してくださる広々とした四国の良き土地、父と水を流れる地を主は本当に一人一人が足の上で踏んでいき、そこを勝ち取り、そこをものにし、子供たち孫たちにそこを受け継がせていく一人一人でありますように。主をどうか一人一人の当然家庭家庭を祝福し、事業所を祝福し、職場を祝福し、そして本当にあなたにあることの正しい統治をしていく一人一人でありますように。あなたが今日もそのようにしていることを通して語ってくださったことを感謝して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アメン。
それでは賛美の396番を賛美して、そのうち献金の感謝をお祈りいたします。私の感謝がまたそれぞれ思い思いが捧げられております。主よ、あなたがこれを読みし、あなたが受け取り、そしてあなたが天の窓を開き、それぞれに祝福の海を降り注ぎ、また主よ、一切の一人々の職場や家庭を蝕む稲子を鹿につけて、それを吹き飛ばし、そしてただあなたにあって栄光の実りが豊かに実らされていく一人一人でありますように。主よ、どうか一人々のあらゆる病を癒し、あらゆる患いを治し、そして一人一人が本当に祝福に満ち溢れたもの、力強きもの、この地上において栄えたものでありますように。主よ、一人一人の仕事が祝福され、家庭が祝福され、命が満ち溢れ、そして子どもたちの学校における学び、また主よ、本当に人生全体の本当にあなたと共なる歩み、それが祝福されていきますように。一人一人のうちに 宿った御言葉が一人一人を先導し清め、一人一人を神の子として私を世に打ち勝つ者として、悪魔サタンに勝利する勝利者としてあなたが整えてくださることを感謝し、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって一人一人を祝福してお祈りいたします。
アーメン。
皆さんお立ちになってください。主の祈りと祝福を持って礼拝を終わります。
祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。